今日は29章で、災い、迫り来る困難についての予言が続く中での第2と第3の災いについて見てまいります。29章の冒頭にアーとありまして、アーというのは音がそれに近いんですけども、私たちもがっかりするときにアーというとき、また叫び声のようにアーというその音が、単語になってまして、災いが来る、災いだと、そういう、意味を表す言葉です。というわけで、このアーというところで始まっているところ、そして15節の災いだと、この2つの、災いの予言について、これはイスラエルエルサレムに向けて、そのように神様がアーと災いだと、語っている箇所を、見ていきたいと思います。当然の報いならばですね、残念のような、ことは語られないんですけれども、幸せであってほしい、祝福されてほしい、神様の栄光を表してほしいと、神様が願っておられるのにそうでないという、神様の残念な思い、悔しい思いが込められて、語られています。先週も触れたかと思いますけども、イエス様はエルサレムに対して、そして神様の、ために用いられるはずの、パリサイ人律法学者たちに対して災いだと、告げられたものも、同じ思いです。神様は私たちにもそのように見てらっしゃる部分があるかと思いますし、そして救いをいただいて、そのああと言われるよりもよかったと言えるようにされたことを感謝したいと思いますし、再び神様を悩ませ、また嘆かされるものでないように、私たちは自分のいただいた恵みをないがしろにしないようにと、これを新たにしたいと思います。29章の1節から14節を交互にお読みしてお祈りいたしましょう。イザヤ書第29章1節から14節。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ。年に年を加え、祭りを巡り越させよ。私はあなたの周りに陣を敷き、前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。しかし敵の群れは細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれは突然不意に起こる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めて取り囲み、これを虐げる者たちは皆、 夢のようになり、夜の幻のようになる。驚き、たじろげ、目は目を閉ざされて盲目となれ。彼らは酔うが葡萄酒のせいではない。ふらつくが強い酒のせいではない。そのため、あなた方にとっては、すべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。読み書きのできる人に渡して、どうかこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めないと言い、主は言われた。それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことである。天の父様、アリエルと、主が呼びかけたエルサレムの都への苦難、そして不思議な、取り扱いの中での、回復を、この書を通して、私たちは確かめてまいります。当時、この災いを告げられても、民は、それを実感することはできませんでした。私たちも週末の予言を聞いてもピンとこない部分があるかもしれません。しかしそれでも神様の言葉が必ずなることを信じるものとしてください。今日の言葉にどうか光をお与えくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アリエルという名前を聞きますと、どこかの、アニメの作品を、思い起こす名前かと思います。まあ、その、主人公になりました、アニメの女性の名前がどこから来たのか、音は同じでも実は全然違う背景があるのか私はよくわかりませんけれども、アリエルという言葉は、テキストにも書きましたけども、神様の炉という意味だと、言われています。神様の炉、つまり、それは、まあ、祭壇のある場所、生贄を捧げられる場所という意味です。それは本来、神様への礼拝が捧げられる場所であり、罪の赦しが告げられる場所です。そして、この捧げ物を通して、神の民は神様に受け入れられる祝福をいただく場所です。また、このエルサレムの神殿を目指して、やがてイスラエルの民のみならず、すべての民が神様の恵みと祝福を求めて集まり礼拝を捧げるために神様が選ばれた場所です。 しかしながらその場所が神様にとって忌まわしいものになり、神様はそこを滅ぼされる、そうせざるを得ないとこの二つの呪いの言葉は告げています。イスラエルの民の捧げる礼拝はまだエルサレムで形では行われていましたけども、恐ろしいことに、イザヤ書の冒頭にありますように、捧げるほどに神様は苦しみ、そして悩み、怒る、そういう礼拝が捧げられていたというのです。ちょっと遡ってみましょうか。イザヤ書の冒頭、そうですね、一章の十節以降ですね、拝読いたします。イザヤ書一章の十節から、聞けソドムの首領たちよ、主の言葉を、耳を傾けよゴモラの民よ、私たちの神の御教えに。あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう、主は言われる。私はお羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それは私の忌み嫌うもの。新月の祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。ずっと続いています。ヒゼキヤ王がですね、信仰的な王が、その前のアハズ、ヨタムなどの王様は確かに見せかけの信仰という部分がありましたけども、少なくともヒゼキヤ王、また以前もそうですし、心ある方たちは主に喜ばれる礼拝を願っていましたけども、民全体を見るならば神様の捧げ物、神様への捧げ物が捧げられている祭壇は神様の忌み嫌うものであったというんです。振り返れば、ダビデ、彼は主への礼拝を心から願って、そして主が定められた場所に祭壇を築き、そしてそこに神殿を築くことを切望して、彼自身は許されませんでしたけども、息子ソロモンが神殿を築くために全力で準備したのでした。こうして民の祝福の場所、罪の許しがもたらされる場所としてエルサレムの神殿は、神の民が待ち望んで、そして建設し、長年主への礼拝が捧げられてきた中心です。まさに神の都エルサレムはイスラエルの中心であり、そのイスラエルの中でも主が定められた祭壇は神と人が会うところ、神の祝福と御教えが注がれる場所、主が臨在するその中心でした。 そこで生贄が添えられましたから、神殿の中、聖所に入って大祭司を通してですけども、民は神に近づくことができました。しかし神様はそこがあまりにも腐敗して、形だけ残っていても神様の栄光を表す祝された場所ではなくなったので、そこを滅ぼすと宣告せざるを得ませんでした。29章に戻っていただけますか。ずっと主への祭りが捧げられてきたこの場所ですけども、2節に、私はアリエルを虐げるので、神様は彼らの形しか残っていない、形だけならばもう捧げない方がいい、帰った災いだと、主はその場所を滅ぼされます。祭壇の炉は、祝福の場所であるんですけども、そこが主の怒りの火によって燃やし尽くされる裁きの場所とされてしまうのです。主は、敵を起こして囲ませ、そして、この都を滅ぼします。四節を見ると、もう彼らは低くされて、まるで黄泉に落とされたもののように塵の中からつぶやくと。彼らは死人の霊のようになってしまうというのです。どうして自分たちがこんなことになってしまったのかということを嘆くのですけども、すでに時遅しという状況です。同時に神様がこのエルサレムを滅ぼすために用いられた敵たちもまた高ぶるので、吹き飛ばされると、たちまち滅ぼされるとも告げられています。このことがやがて起こります。七節、アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めて取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようになり、夜の幻のようになると。自分たちは力を増し、そして長年恐れられていた神の都を滅ぼしたと、勝利したと、勝利に酔ったのもつかの間、そんなことはまるでなかったかのように、夢が覚めるように彼らはたちまち滅ぼされるのです。戦利品に腹を満たすと思ったら、夢が覚めたように、つまり美味しいものを食べた、満腹で嬉しいと思ったら夢だったと、そんなようになるというのです。ここで言われていることは、主は敵によってエルサレムを滅ぼされますけども、彼らが勝利したと思うのもつかの間、敵もまた滅ぼされるという状況です。改めて主は民に9節以降語りかけます。驚きたじろげ、目を閉ざされて盲目になれ、彼らは酔うが葡萄酒のせいではない、ふらつくが強い酒のせいではない。主はあなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、預言者というあなた方の目を閉ざし、先見者という あなた方の頭を覆われた。盲目になり酔う。眠ってしまい目を閉ざし、もう頭も回らないと。自分たちがどうすればよいのか、今どんな状態にあるのさえも分からなくなってしまうという、まあ、いわばパニックの状態に、もう呆然自失と言っていいでしょう。そして自分たちの状態が把握できないだけでなく、これからどうすればいいのか、そこも何も考えられないという暗黒の状態に、また耳もまた閉ざされているという状態に陥るというのです。しかも、いざという時にはと頼りにしてきた御言葉についても、かつてはそれに御言葉によって、慰めをいただいたり、お叱りをいただいたり、また、こうすればよいと導きをいただいたりしたはずなんですけれども、読み書きできるものが、読んでもわからない、読み書きできないものはなおのことわからないんですけども、私たちが外国の文字、アルファベットはまだなんとなく音がわかるかもしれませんけど、アジアのいろんな文字ってこれなんて読むんだろうかと、この間ネパールの文字見てもですね、全然ピンとこなくて、これなんだろうかと、またエジプトの象形文字を見てもですね、いろんな記号がありますけども、全然読めないです。自分たちが親しんでいた聖書の言葉がそうなってしまう。もうそれは恐怖ですね。想像してみてください。私たちが日本語の文章がですね、普通に読んでたんです。これ読んで何が書いてあるのか読むこともできないとなってしまったら、それは恐ろしいことだと思います。そんな時に主は語ります。13節、主は言われた。それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことである。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚くべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠されると。これがイスラエルへの裁きです。行いや言葉だけで主を恐れているように、尊敬しているように、従っているようにしていたとしても、心がつながってなければ、そして人から 言われたから学校の先生や親から礼拝するんだよと、こういうふうな形でこの言葉を語ってと言っても、言われたからだ、あるいは先祖たちが伝えてたからやってたから、それだけで成していても、その礼拝において奉仕において神様と通じてなかった、そのような信仰生活、それは役に立たなくなる。イスラエルの歴史でたびたびそれが繰り返されました。また信仰者の家庭で育った子供たちが大きくなったら、もう何のために自分がそれをやってきたのかわからないということは起こりがちのことですね。私たちは教会に来るときに、また礼拝を捧げるときに、聖書を学ぶときに、仕方ないな、もうやれと言われてるからではなくて、主をお語りください、しもべは聞いてます、あなたのためにどうすればよいか教えてください、私の道に傷があるかどうかを調べて、私を悔い改めさせてください、そうやって神様と結びつき、神様と共に喜び、愛と感謝と信頼を持ってあなたと共に歩めますように、その求めを、人がやってるからとか教えられてるからで済ましてしまうと、せっかくのお言葉さえわからなくなってしまい、そして自分が何のためにやってくるのかわからないので、祝福は当然ありません。そしてそのような虚しい信仰生活はない方がいいと、そう言って死はそれを滅ぼされます。イスラエルの信仰が堕落した時は、これが初めてではなかったですけれども、主は再び神の民であるのに神様がわからない、異邦人よりもひどい生活や考えをしてしまっているということにされると、そう告げています。まあ、私たちの国はそういう意味で、クリスチャンなのに神様を恐れるに、どうしてクリスチャンの人たちはそんなことを私たちにするんだという目にあった、まあ、アジア諸国の一つだと思います。クリスチャンが皆正しい人ではなく、またその国がひどいことをしたからといってですね、信仰がダメなわけではないんですけども、そのようなことを経験したものであると同時に、そのような過ちに陥る危険もあることを私たちは覚えていましょう。さて、15節以降の災いだは希望のある災いです。ここで告げられているのはちょっと対象が違います。この14節までの災いはもう形だけになってしまった者たちへの、信仰者たちへの、まあ、特に指導者たちですね、災いが告げられましたけども、15節は対象がちょっと違います。まあ、もうすぐ読みますけども、 悪いと分かっているのに、そして死のことをいくらか分かっているのに、知りながら死に喜ばせ、死を喜ばせないというか、死が忌み嫌うことをやってしまっている。つまり知らないでやってるんではなくて、気がつかないでやってるんじゃなくて、悪いと知りながら死に逆らっている者たちへの裁きです。これもっと立ちが悪いですよね。15節、16節。災いだ。主に自分の計りごとを深く隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ているだろう、誰が私たちを知っているだろうと。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じにみなしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼にはわきまえがないと言えるだろうかと。自分を作ってくださった方を知りながら逆らっているという状態です。しかも密かにですね。神様が天地を作り、人を作られたということを知っていながら、神様を自分の役に立つならば、まだしも、自分の思いを邪魔するならば、そんな神様はいらないと。神様が、私があなたを作ったと言ってもですね、そんなことはないと。私は自分で生まれたし、自分で自分を助けたんだと。口では神様を信じているふりをしながら、心の中では役立たない神はいらないと。だから、信じるか信じないか、従うか従わないか、崇めるか崇めないかということは自分が決めるんだと、大手を振っては言わないけども、そう考えて死に仕えているものです。時代は違いますけども、神の御子が来られた時の人々の態度はそれでした。神様がへりくだって来てくださったにもかかわらず、自分たちの役に立つなら救い主として認めよう、ローマを滅ぼして自分たちに幸せを見せるならば崇めよう、王にしよう。でも自分たちの罪を指摘して、そして自分たちが蔑むものをエコひいきして、そして、神様に長年仕えていたというのは随分的外れでしたけども、それを、自分たちの悪を指摘するような都合の悪いものはない方がいいと言って十字架にかけたんですね。人は、そのように神の民でありながら最も邪悪な神様への反逆をしてしまうという恐ろしい罪に陥る危険があります。知らなければ知らないんですけど、知ってしまったゆえにもっと甚だしい罪に陥るということが先に起こっていたんです。預言者たちを迫害したイスラエルの民でしたけども、救い主が来られた時にもイスラエルの民はそのようにしてしまいました。教会もそのような罪に陥ってしまう危険があるということを私たちは覚えていたいと思います。しかし主は17節以降に回復の時が来るって言うんです。 もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森に見えるようになる。その日、耳の聞こえない人が書物の言葉を聞き、目の見えない人の目が暗黒と闇からものを見る。その時は救い主が来られる時代であることを私たちは告げられて知っています。イエス様はこの予言も成就されましたね。肉の目が見えない人の目が開かれたばかりか、霊の目が、肉の目は見えると誇っていた人たちよりも、かつて生まれつきの盲人の方が救い主を見たんですね。肉の目が見える宗教指導者たちは全く盲目でした。同じように耳の聞こえない人が聖書の言葉を悟るということが起こります。そして19節、柔和な者は死によってますます喜び、貧しい者はイスラエルの聖なる方によって楽しむと。世の中の秩序が逆転します。蔑まれた者、苦しんだ者、貧しい者に福音が届きましたけども、強い者、偉い者、豊かな者が福音につまずくことが起こりました。しかし神様は20節、21節であるように、裁きをなされます。そして22節以降は、まあ、これらの紆余曲折を経てヤコブの家が恥を見ない、真の信仰を取り戻して、そして神様の祝福に満ちて再び諸国の光となっていくことが告げられています。もう一度、読ませていただきますね。22節以降、それゆえアブラハムをあがない出された死はヤコブの家についてこう言われる。今からヤコブは恥を見ることがなく、今から顔が青ざめることはない。彼が自分の子らを見て、自分たちの中に私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なるものを聖として、イスラエルの神を恐れるからだ。心を迷う者は理解を得、不平を言う者も教訓を得る。神様は不思議な技を持って、弱い者を強く、低い者を高く、貧しい者を富む者とされます。そして邪悪な罪を、除かれます。そして、民の国は、清い信仰のもとに再興されていくんです。高い山が、普通高い山であまりこう、暖かいものが必要な火事は、暖かい飛行は苦手な、必要としてますね。暖かい温暖の気候が必要な果樹園となると、聞こえないものが聞き、盲目ものが見、弱なもの、貧しいものが繁栄し、横暴なもの、邪悪なものは除かれ、イスラエルが再興すると。それはキリストがなされていくことです。そして主に反逆した 民の子孫から主を恐れる清い信仰の子孫が生まれ出るということも不思議なことですね。トンビキが鷹を産むようなことが起こるというんです。今のイスラエルの状況はまだまだそんな、状況にはないんですけれども、確かにこの救い主は来られましたけれども、今なおイスラエルの民は死を拒み続けています。エルサレムが信仰の都という状況にはほど遠いです。しかし異邦人の時が過ぎ、イスラエルがリバイバルすることがパウロとしても予言されています。私たちは、そんなことが起こるだろうかという聖書の予言を、いっぱい聞いています。今の世界状況はこれからも、信仰が起こるにはですね、信仰が育まれるには困難な状況はあると思います。でも神様は不思議な技をなさる、そのことを私たちは信じていましょう。理屈をこね始めると、どうしてそれが可能なんだろうかと、伝道に関わるとですね、困難ばっかりではあるんですけど、私たちの見ないところに主が働かれて、神様は不思議に求める方を起こしてくださり、リバイバルを起こしてくださり、そして子供たちに福音が伝わるようにされたりということがあります。こうすればうまくいくという法則はなかなかないんですけども、主の言葉はなる、主に信頼して歩み続けることが大切なことは変わりません。踏んだり蹴ったりのことは起こるでしょう。でも主の約束は必ずなることを覚えて、信じて証を、信じて祈りを、そして信じて礼拝を守っていきましょう。神様は必ず言い送ったことを実現されますから。最後に、第一コリント15章58節をお読みして終わります。第一コリント15章58節。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。天の父様、あなたの御名をあがめます。このように腐敗しきったイスラエル、そして邪悪な者たちさえも神様は回復するとあらかじめ告げておられます。どうか私たちも主に信頼するし、主にあって希望を保つものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。